岡県の朝倉市というところに朝倉の三連水車という水車があるそうです。この朝倉の三連水車は数年に一度新しい水車に取り替えられるそうですけれども、初代の水車が設置されましたのは1789年江戸時代、今から230年以上も前だそうです。非常に古い歴史を持つ水車ということなんですね。そして今でもこの水車は実は使われ続けておりまして、毎年初夏になりますと用水路から毎分約1分間に6トンもの水を汲み上げまして、周辺の水田に水を供給するのだそうです。このようにこの水車は230年以上にわたりこの地域の農業にとって非常に重要な役割を果たしている水車なのだそうです。In a town called Asakura in Fukuoka Prefecture, there is a water wheel called the Asakura water wheels. These water wheels are replaced with new ones every few years, but the first one was installed in 1789.During the Edo period, over 230 years ago. The water wheels are still in use today, and every year in early summer, they pump about 6 tons of water per minute from the canal to supply water to the surrounding rice fields. In this way, the water wheels have continued to playa very important role in the agriculture of this region for over 230 years. さて、このように大変重要な役割を果たすことができる水車という、道具といいますか機械でありますけれども、一般的に申しまして、水車がその役割を果たすためにはある欠かせないものがあります。何でしょうか。それは水車を回転させる原動力である水であります。水車は、一般的に申しまして水がなければ動くことができないんですね。普通水車それ自体には原動力はありません。つまり水車だけあっても水車は回転せず、その役割を果たすことはできないのです。しかし水車が川など水の流れがあるところに置かれますと、その水の力によって水車は回転し大きな働きをすることができるのです。ちなみにこの朝倉の水車の場合は、この水車の目的は水を汲み上げて水田に水を供給するという、水を運ぶ役割で使われているんですけれども、実はその水車が汲み上げている水、それは水車の原動力でもあるということなんですね。 So, a water wheel is a tool or maybe machine that can play a very important role. But, generally speaking, there isone thing that is essential for it to play its role. What is it? Obviously, it is water, the power source that rotates the water wheel. Normally, a water wheel itself has no driving force. In other words, if there is only a water wheel,It will not rotate and will not be able to perform its role. However, if a water wheel is placed in a place with flowing water, such as a river, the power of the water will cause the water wheel to rotate and it can perform great work. By the way, the purpose of Asakura water wheel isto pump up water, but water is also the power of the water wheel. itself. 聖書が教えています私たち人間の性質もこれと少し似ていると思います。聖書に照らして私たち人間を考えますと、私たち人間はそれほど強いものではなく、私たちにできることも限られています。また私たちの心も疲れやすく、前に進む元気がなくなってしまう時も多々あります。私たちだけでは力不足なのです。しかし水車が水の流れのあるところに置かれるように、私たちも神様の恵みの中に置かれ、私たちがその恵みを受け取っていくとき、私たちの心は潤され、満たされ、力を得て再び前に進むことができるのです。そしてさらには、受け取った神様の恵みを周りの人々と分かち合っていくこともできるのです。ですから私たちにとってまず大切なことは神様とつながり、まず私たちが神様の恵みを十分に受け取っていくことだと言えるのです。 The nature of human beings as taught in the Bible is somewhat similar to the water wheel, I believe. Spiritually, we are not very strong, and there are limits to what we can do. Our hearts can get weary, and there are times when we just don't have the spiritual energy to move forward. So, we are not very strong. But just like a water wheel set in the running water, as we live in God's grace and as we embrace it, our hearts are nourished and empowered to move forward. Moreover, we can also share the grace we receive from God with the people around us. Therefore, the most important thing for us is to be connected with God, and first, we receive God's grace richly. That's the most important thing for us. さて、本年、2026年の日英合同礼拝でのメッセージは、聖書の人物を一人取り上げさせていただきまして、その人物にスポットを当ててお話しさせていただきたいと前回申し上げました。そして本日はアブラハムにスポットを当ててみたいと思います。聖書には神様の恵みの中に置かれ、その恵みを十分に受け取り、心が満たされて前進することができた人、そしてその恵みを、神様の恵みをさらには分かち合っていくことができた人が聖書には数多く記録されていますけれども、アブラハムもその一人であります。本日は創世記13章に書かれているアブラハムにスポットを当てながら、神様の恵みを受け取り、そして分かち合った人、アブラハムについて少し考えてみたいと思います。なお、ご存知のようにアブラハムは当初はアブラムという名前で、後にアブラハムになりました。本日の箇所ではまだアブラムですので、本日の説教ではアブラムという名前でお話しさせていただきたいと思います。 Last time when I preached here in this Eighth Floor Auditorium, I announced that for this year's message at this English and Japanese joint service,I would like to pick up one biblical figure and speak about the person. Today, I would like to focus on Abraham, but either way. The Bible records many people who live in God's grace, received it richly, and were able to move forward and even share the grace with others. And Abraham was one of them. Today, I would like to focus on Abraham, looking mainly at Genesis chapter 13, and think about Abraham, the man who received and shared God's grace. As you know, Abraham was originally named Abram, but later became Abraham. But in today's passage, he is still called Abram. So I would like to use the name Abram in today's sermon. さて、本日の聖書箇所では、アブラムの家族と甥のロトの家族とがそれぞれ別の土地に分かれて住むことになるという出来事が記されております。アブラムの家族と甥のロトの家族とがそれぞれ別の土地に分かれて住む。どういうことかと申しますと、アブラムの家族と甥ロトの家族は一緒に生活していたのですけれども、その一緒に生活する場所がいわば手狭になってしまって、より良い生活環境を求めて、アブラムの家族、ロトの家族、それぞれが別の土地に移ることになったのです。ただし、このアブラムの家族とロトの家族がそれぞれ別の土地に住むことになったという出来事は、この2つの家族が激しく衝突してしまって喧嘩別れになったというそのような意味での別れて生活することになったということではございません。確かに手狭になってしまった土地におきまして、アブラムの家族とロトの家族との関係は多少ギクシャクしたようでありますけれども、でも、喧嘩別れになったというようなことではありません。むしろ手狭になった土地で2つの家族が激しく衝突するような事態を避けるために、アブラムがそれぞれ別の土地で暮らしませんかとアブラムが提案したのであります。 Today's passage tells us about the event in which Abram's family and his nephew Lot's family went to live separately in different lands. What happened was, Abram's family and his nephew Lot's family had been living together, but their livestock and possessions had grown so large that the land could no longer support them, both staying together. And in search of a better living environment, Abram's family and Lot's family each decided to move to different lands. However, this does not mean the two families had a huge falling out or parted ways in anger. It is true that the limited space caused some tension between Abram's and Lot's families, but the relationship between Abram and Lot was still okay. So, in order to avoid two families clashing violently in the limited space, Abram suggested peacefully, let's live separately in different lands. That's basically what was happening in today's passage, Genesis chapter 13. こうしてアブラムの家族とロトの家族はそれぞれ別の土地で暮らすことになったのです。そして本日の箇所で興味深いことは、新しい暮らしのためのその土地を選ぶときに、年上で、叔父である、そして全体的にこのリーダー的な存在であったアブラムが、年下でアブラムにいつもお世話になっていたロトに先に土地を選ばせたという点です。年上であってリーダー的な存在であったアブラムが、年下でむしろアブラムにいつもお世話になっていたロトにですね、先に土地を選ばせたということです。当時の習慣 などから考えても、まあ、日本も少し似たようなところが伝統的にはあるかもしれませんけれども、年上年長者のものが、つまりこの場面ではアブラムがまず先に、私はどこそこに行って暮らしますと土地を選ぶ権利がありましたけれども、アブラムはそうしませんでした。アブラムは甥であるロトに、ロト、お前が暮らしたい土地を私より先に選びなさい、私はお前が選ばなかったところに行くからと言ったのであります。つまりアブラムはロトに道を譲ったのです。9節後半、先ほど読んでいただきましたが、アブラムはこのようにロトに言ったのです。もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こう。 Thus, Abram's family and Lot's family decided to live in a different lands. And what is interesting about today's passage is that Abram, the uncle of Lot, and the older and the leader of the entire group, that Abram let Lot, who was younger and under his care, choose his land first. According to the custom of that time, Abram, the older and uncle, had the right to choose the land first. But Abram didn't do so. Instead, Abram basically said to his nephew Lot this way, Lot, you choose the land where you want to live before I do. I will go where you don't. In other words, Abram gave way to Lot. The second half of verse 9 reads, Abram says to Lot, if you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I will go to the left. 土地を選ぶ際、アブラムがロトにいわば道を譲ったことは、普通ならありえないような行為です。それは先ほど申しましたように、アブラムの方が年上だからという理由もあるんですけれども、それのみならず、アブラムがたくさんの家畜を所有していたという点からも、このアブラムの行動、つまりロトに道を譲ったという行動は、アブラムがたくさんの家畜を所有していたという点から考えても、普通ならありえないような行動であります。なぜなら、アブラムが所有していたたくさんの家畜は、アブラムがその家族を養うためのいわば財産だったのです。そして家畜を養うためには、良い牧草地が必要なのです。ですから、これからどの土地に住むかというその土地の選択は、アブラムの今後の生活のために大変重要な選択だったのです。しかし、アブラムはロトに対していわば道を譲り、ロトに先に土地を選ばせたのです。これはいろんな意味で普通なら考えにくい行為だと言えるのです。しかし、このようにアブラムがロトに対して接しましたので、アブラムの家族とロトの家族とが激しく衝突するということはなかったのです。いわばアブラムは二つの家族の間の平和を保つために用いられたとも言えると思います。後にイエス様は、平和を作る者は幸いですと言われました。アブラムもいわば平和を作り、神様の器として用いられたと言えるのではないでしょうか。Abram's decision to give way to Lot when choosing the land was something people would not do. That was not only because Abram was older, but also because Abram had many livestock. Abraham's many livestock were his asset used to support his family, and good pasture was necessary for them. Therefore, choosing the land where he would live was a very important decision for Abraham's future life. However, Abraham gave way to Lot and allowed him to choose the land first. So, Abraham's decision was something people would not do. However, because Abraham treated Lot generously, serious conflict between Abraham's family and Lot's family was avoided. In a sense, Abraham was used as God's instrument to keep peace between the two families. Jesus later said, "Blessed are the peacemakers." It seems that Abraham also created peace and was used as an instrument of God. では、なぜこのようにアブラムはロトに対して道を譲り、平和的に物事を進めていくことができたのでしょうか。言い換えれば、なぜアブラムは平和を作り、神に喜ばれる仕方でロトに対して接することができたのでしょうか。その理由はいくつか考えられるのでありますけれども、その中でも特に大きな理由だと考えられるものは、アブラムが本日の聖書箇所の直前で経験した出来事ではないかと思うのです。アブラムがロトに対して、いわば寛大に接することができた。なぜか。その理由は本日の聖書箇所の直前でアブラムが経験した出来事にあるのではないかと思うのです。So, why was Abraham able to give way to Lot and carry things out peacefully in this way? In other words, why was Abraham able to make peace and treat Lot in a way that was pleasing to God? There are several possible reasons for this, but I believe that one of the biggest reasons is the incident that Abraham experienced just before today's Bible passage. 本日の箇所の直前で何があったのか。本日の箇所の前の章、12章の後半には次のような出来事が記されています。本日の箇所の出来事の少し前、アブラムたちは実は飢饉、いわゆる異常気象などによる食料不足のためにエジプトに避難するということを実はしています。その際、アブラムは妻サライに関して、サライは、自分の妻なんですけれども、アブラムはサライは私の妹だと偽って生活しようとしました。なぜなら妻サライは大変な美人だったようで、大変な美人を連れてエジプトで滞在するとなると、夫であるアブラムの身に危険が及ぶのではないかと、アブラムがですね、心配したということが実はあったんです。そのように、アブラムはちょっと自分のことが心配になってしまって、妻サライを妹だと偽ってエジプトで避難生活をしたわけです。しかし、このアブラムの嘘をついて、自分を守ろうとするという行為は、もちろん嘘をつくという行為がもちろん良くないんですけれども、それだけでなく、このアブラムの行為は神様への信頼を軽んじて、自分の知恵や自分の力だけで自分を守ろうとする過ちでもあったのです。要するに、アブラムは神様よりも自分自身により頼むという過ちを犯してしまったのです。しかし、そんな偽りの生活がうまくいくわけはありません。 詳細は述べませんけれども、アブラムの妻サライが、まあ、その偽りの生活をしていたために、アブラムの妻サライがエジプトの王パロの妻として迎えられそうになってしまうという出来事が起こります。まあ、これはアブラムやサライにとって危機です。そのような危機が起こります。しかし、すべてをご覧になっておられた神様は、この状況になんと憐れみを持って神様は介入してくださいました。そしてこの神様の介入により、アブラムとサライはこの危機を脱出するのです。さらには最終的にはたくさんの財産まで与えられて、アブラムとサライとその家族はエジプトからカナンの地へと再び戻っていくことができたのです。自業自得ともいえるエジプトでの危機でしたけれども、まさに神様の憐れみ、まさに神様からの一方的に注がれた恵みによって、アブラムはこの危機を脱出することができたのです。そしてアブラムにとってこの経験は、自分の知恵や自分の力ではなく、神様に信頼し神様により頼むことの大切さ、またその素晴らしさを心に刻む経験となったことだと思います。そしてこの経験、つまり神様からの大いなる限りない恵みをただただいただくという経験があったからこそ、本日の箇所でアブラムとロトが土地を選ぶ、進むべき道を選ぶ際、アブラムは謙虚に自分の知恵や力で土地を確保したのではなく、ロトに謙虚に道を譲ることができたのではないかと思うのです。本日の箇所でアブラムは自分の知恵や自分の力で何とか土地、より良い土地、自分が進むべき道を何とか自分の力で確保しようとすることは、本日の箇所ではもうしませんでした。そうではなく、まず神様に信頼を置いたのです。そしてその神様への信頼がロトに道を譲るという、いわば心のゆとりへとつながったのだと思います。 In the previous chapter 12, Abraham and his family fled to Egypt due to a famine. In that situation, Abraham tried to live by falsely claiming that Sarai was his sister. This was because Sarai was a very beautiful woman, and Abraham feared that staying in Egypt with such a beautiful woman would put him in danger. However, this attempt to protect himself through deception was a serious mistake. Not only because lying is sinful, but because it showed that he was putting his own wisdom above his faith in God. In short, Abraham made the mistake of relying more on himself than on God. However, living such a false life was not going to work. I won't go into the details today, but a crisis arose in which Sarai was almost brought into Pharaoh's household as his wife. That was a serious crisis. However, God, who saw everything, intervened with mercy, and through his intervention, Abraham and Sarai was saved from this crisis. Furthermore, they were eventually given many possessions and were able to return from Egypt to Canaan. The crisis in Egypt was of Abraham's own making. Yet, he was saved from it solely by the grace of God, who intervened this crisis. And this experience likely served as a profound lesson for Abraham, teaching him of the importance of trusting and relying on God rather than his own wisdom. And I believe it was this experience that allowed him to humbly give way to Lot when Abraham and Lot were choosing the land, the path they should take in today's passage. In today's passage, Abraham no longer tries to secure land, the path they should take, through his own wisdom and strength. Instead, Abraham placed his trust in God first. And that trust in God led the peace of mind that allowed him to step aside for Lot. 本日の箇所でアブラムとロトがそれぞれ新しい土地で生活を始めるにあたり、アブラムは非常に寛大な姿勢でロトに対して接し、道を譲りました。ここには自分の知恵や力、自分の知恵や自分の力だけで自分を守ろうとしたあのエジプトでのアブラムの姿勢はもう見えません。本日の箇所でのアブラムは神様に信頼し、神に委ねるアブラムだったのです。そしてアブラムがロトに道を譲ったことで、アブラムの家族とロトの家族とが激しく衝突してしまうような事態は避けられたのです。なぜ本日の箇所でアブラムが神様に信頼し、神に委ねることができたのか。それはエジプトでアブラムが神様の大いなる恵みをただただいただくという経験をしたからです。エジプトでアブラムは自ら嘘をつき、いわば自業自得で大きな問題と直面しました。しかし神様はそんなアブラムをお見捨てにはならず、アブラムに心を止め続け、助けの御手を神様の側から差し伸べてくださったのです。まさに神様の恵みによる救いをアブラムはエジプトで経験したのでした。そしてアブラムがこの無償で受け取った神様からの恵み、神様からの愛はアブラムの人生観を変え、アブラムはロトに対して寛大な姿勢で臨むことができたのです。冒頭で水車の話をしましたが、水車が川の中に置かれ、川の水の力によって回転し始めるように、アブラムも神様の恵み、神様の愛に預かり、その神様の恵み、愛によって平和を作るもの、神様の器として用いられて生き始めたのです。 In today's passage, Abraham treated Lot with great generosity and gave way to him. We no longer see the Abraham of Egypt, who tried to save himself through his own wisdom. In today's passage, instead, Abraham was a man who trusted in God and entrusted everything to him. By giving way to Lot, a serious conflict between Abraham's family and Lot's family was avoided. Why was Abraham able to trust in God and entrust himself to God in today's passage? This is because in Egypt, Abraham had experienced simply receiving God's abundant grace as a free gift. In Egypt, Abraham lied and faced major problems, but God did not abandon Abraham. God continued to remember him and extended a helping hand. Abraham truly experienced salvation by God's grace in Egypt. the grace and love of God that Abraham had received freely transformed his perspective on life, enabling him to treat Lot with such generosity. Just as I mentioned earlier, the water wheel earlier, which begins to turn only when it is placed in the river and driven by its current. Abraham received God's grace, or maybe I can say Abraham was placed in God's grace and in God's love. And it was God's grace and love that empowered him to serve as a vessel for peace.
私たちもアブラムの経験と私たちを重ねることができるのではないでしょうか。アブラムがエジプトで失敗したように、私たちも自分により頼み、あるいは自分を中心にして、自分のやり方だけで生きようとしてしまいがちです。つまり、神様を軽んじてしまいがちなのです。しかし、私たちに軽んじられても、忘れられても、神様は私たちをいつも大切に受け止めてくださり、私たちを決して神様は忘れないのです。そして、ただただ与える愛で私たちを神様は愛し続け、導こうとしておられるのです。その最大の印は、御子、イエス様の十字架と復活です。エペソ人への手紙2章8節。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。そして私たちがこの神様の愛と恵みに気づき、この恵みに私たちが預かっていくとき、私たちも神様のご栄光、神様の素晴らしさを指し示す器として用いられていくのです。この後預かります主の晩餐において、私たちは私たちに注がれている神様の愛と恵みに今一度十分に預かりましょう。そして神様の恵みによって押し出されて、地の塩、世の光としてそれぞれに与えられた役割を果たしてまいりたいと思います。ありがとうございました。
We can identify ourselves with Abraham's experience, I believe, just as he did in Egypt. Just like him, we often tend to rely on ourselves. In other words, we tend to neglect God. However, even if we neglect or forget about God,God always cherishes us and never forgets us. And he continues to love us and guide us with his unconditional love. The greatest sign of this is the crucifixion and the resurrection of his Son, Jesus Christ. Ephesians chapter 2, verse 8. It is by grace you have been saved.Through faith, and this is not from yourselves, it is a gift of God. And as we realize and partake in this love and grace of God, we too will be transformed into instruments that reflect the glory and the greatness of God. Shortly,We are going to partake of the Lord's Supper. As we do so, let us once again fully receive the love and grace that God pours out upon us. Being empowered by that grace of God, let us step out to serve as salt and the light in the places where we have been called. Thank you for listening.